鉄坂本慎太郎の投資戦略アワー。
皆さんこんにちは、江守哲です。
皆さんこんにちは、坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、アシスタントの新井沙織です。この時間は江守哲坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りします。さて毎週ですね、オープニングはかなり自由にやらせていただいていますけれども、はいはい、
今日なんか決まってんの？決まってない、
はい、うん、決まっては、まあ、毎週決まってはないんですけど、
新井仕切りでね、はい、
ここお任せいたします。
今日はですね、はい、なんか癒しとかリフレッシュの話をしようかなと思ってるんですけど、最近私はですね、うん、DC コミックスのドラマフラッシュ、わかります？早く走る日の話なんですけど、とかインスタグラムで赤ちゃんの動画を見て癒されたりしてるんですけど、なんかね、すごく速く走るヒーローが、まあ、悪者をコテンパンにやっつけたりとか、あとまあ赤ちゃんはね、まあ、言わずもがな可愛いじゃないですか。でそんな動画を見て、あ、癒されるな、ストレス社会癒されちゃうなと思ってるんですけど、お二人はなんかこうリフレッシュとか癒しを求める気持ちはありますか？というかどんなところでも
癒しね、癒しある、は
い、癒しというか、まあ、
リフレッシュはどんなところでこう測ってますか？
リフレッシュは僕は趣味がウイスキーの収集なので、
お
たまに最近家のなんか乗っけてる ね、 なんかね、
ウイスキー、
ね、
よく、はい、ね、あの乗っけてますけど、僕自分で樽買うぐらいマニアなんですよ。
樽を買う？
そうです、はい。
そう、
樽を買って自宅にあるってことですか？
あ、それは預けていて、はい、で、あの熟成が進んだら送ってくれるっていう。
へえ、
毎年一樽買うっていう僕のモチベーションです。
すごいですね、かなりのそれって投資になってそうな。
あ、多分上がると思いますよ、
うんうん、
まあ、売ればで、でもただ免許とかいるから、でもお世話になった人にあげたりとか、まあ、バーに持って行ったりとか、まあ、そういう使い方をしたいなと思ってます、
ね、
はい、
実際飲んでらっしゃるってことですか？
あ、飲んでも飲んでます、はい、飲んでますけど、その量はそんなにいかないんですけど、はい。
ヤムリさんは何かあります？マッサージとかってスポーツされてるから。
マッサージね、一時ね、はい、あの定期的に行ってたんですけどね、うん、コロナになってからね、もうね、行きつけのところにちょっと行けなくなっちゃってね。
営業はしてるんですか？
始めてますね、
うんうん、
でマスクして来てくれっていうのね、
あ、
もうマスクして横になってね、なんか押されてハーハーしてさ、はい、きついなっていうのあってね、あんまり行ってないですけどね。
私もマッサージたまに駅中とかにあるじゃないですか。あの、うん、座った状態でうつ伏せ寝になって、
はいはいはい、
首とか押してもらうの、うん、行きたいなと思うんですけど、まだ気になるな、どうなのかなと思いながら我慢してる
ん
です。
いろんな人は結局これ出入りしちゃってるから、まあ、そのお店やってる人はもっと大変なんだけどね、
はい、
そうですね、
まあ、そんな中リフレッシュされたのかなっていうのが坂本さんなんですけど、
髪切ったね、
はい、ヘアスタイルが変わってらして、
いいね、そっちの方がいいんじゃない？
いやね、江守さんを見習って短くしました、ね、
短い方が楽でいいよ、
すごくお似合いです、うん、でもやっぱヘアサロンもね、リフレッシュの一つだなと思うんですけど、
そうね、必ずあのちゃんといつももうね、でも僕行ってるとこはね、
はい、
もう何年行ってるかな、うん、相当十何年以上ってから。
長いですね。
長いね、うん、もうなんか仲良くなっちゃってね、
へ、
他のとこ行けなくなっちゃったね、
なんか信頼関係って意外と美容師さんとできますよね。
できるできる、
うん、
もう何も言わないでもね、同じパターンになるからね、いつものでいいんでしょうって、はい、はい、何も言わない、
うん、もう江守さんはこの形っていうね、そうそうそう、肩抜きにしても分かりそうな感じで、ね、
キャラクター、
はい、エモリカットあるんですね、
すごい楽、
ね、リスナーの皆さんはどんなことでご自分を癒したりリフレッシュしたりしてるでしょうか、うん、ぜひ YouTube のチャットでおめ、はい、コメントで教えてください。でこの番組もできれば緩急つけていきたいと思っているんですが、はい、まあ、ちなみにこのオープニングは、うん、あの、はい、この番組で一番ゆるいコーナーですので、うん、皆さんあのご安心ください。この後、役に立つ情報目白押しで盛りだくさんで参りたいと思います。
ブラックのツッコミをお待ちしてます。
そうですね、優しいツッコミとかコメントもぜひ欲しいですし、
です、ね、
あの、はい、ぜひぜひ、コメントお待ちしております、はい、さあこの番組は YouTube ライブでも同時配信をしています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧ください。毎回多くのコメントいただいておりますが、今日もどんどん紹介していきますので、 YouTube ライブチャットへのコメントをよろしくお願いします。そして今週もこの後すぐマーケットアカデミアのコーナーからスタートです、
はい、
この後もじっくりお話を伺います。それでは番組を進めていきましょう。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りします。 このコーナーでは投資をぐっと有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて現状の相場のポイントについて江守さん、坂本さんに教えていただきます。さあ今日はですね、大幅に日経平均上昇しましたけれども、はい、足元の相場分析など教えてください。
は
い、
そうですね、まあ、7月は日経平均強いんじゃないかという話をずっとしていて、はい、そう、いや先週はもうね頭だったんでね、7月のね、はい、だから本当これで下がっちゃったらすごいいろいろ言われるんだろうなとお前のせいでやられたよぐらいな感じで、まあそれ受け止めてもいいなぐらいに、やっぱり7月は自信があるというよりはなんか行くんじゃないかなっていう気がしていて、まあまあ長く相場見てますけどね、まあ理由はまあそうですね、調整はある程度ね6月の、まあ、S級ぐらい、まあ、前半にしてしまったの で、うん、でまあ、ある程度もう売る人は売ってるでしょうで時給的に落ち着いていますよと、うん、いう話と、まあ、一回売っちゃった人もね、まあ、下がらないなら買い戻そうかなという人もいるだろうと、いうものが まあ、 ありまして、まあ、そこがですね一応背景にはなっている。ただ、それのなんだろうな、元々のその、まあ、株価が上昇した理由っていうのは、まあ、米国の、まあ、大規模な金融緩和が、まあ、行われたということと、まあ、日本はね、いつもお店、後からまたお見せしますけどね、まあ、需給面で外国人投資家の買い戻し期待がずっと横たわってますよと、いうことで、で、7月特有の、うん、まあ、材料、っていうのはやっぱり、ね、決算なんですよ、うん、これ1級の決算、あ、ごめんなさい、日本は1級ですけど、米国はまあ2級の決算ですね、まあ、上半期の決算が出るわけで、これがね思いのほか、うん、予想よりいいんじゃないかなというのがあって、うん、こんなコロナの中で予想よりいいのかっていう人が結構いるんですけど、
ちょっと疑わしく、ね、思ってしまいます
ね。でしょ、だからまた見込みうさんくせえなと思ってるのはしないですけどいやいやいや、それはね、予想がいくつか皆さん知ってますかっていう話なんですよ、はい、で今の2級の米国の、まあ、前年同期比の業績の予想ってコンセンサスでマイナス 44% なんですよ。だから全2級からもうほぼ半分の業績ですよと、はい、いうふうになっていて、まあ、その低い発射台を超えるか潜るかっていう話だと思うんですね。でこれ超えてきたら、いやこれ販売決算いいじゃねえかってなるはずなんですよね、うん、だからそこにですね、まあ、一番のロジックがある、7月強いかも論のロジックがあると、
うん、それは、うん、あのまあ、悪いでしょうとずっと言われていたし、うん、みんなそう思っているので、はい、下回った場合も、うん、みんなもう織り込んでるから、うん、そこまで驚かないし、うん、でちょっとでも上だったら、うん、あ意外といいぞでどんどん跳ね上がっていく。
そうですね、そのパターン、まあ、セクターによって変わってくるかもしれないですけど、うん、基本はそのパターンじゃないかなと思ってて、まあ、今週あと来週ぐらいがまあピークなんで、いやこれ案外この7月のね、まあ、23、4、日本休みじゃないですか、はい、でここがエアポケットでぶち上がっちゃった場合って、うん、またこれ俺置いていかれたよっていう人が出てくるかもなというのもが一番のベストシナリオなんだけど、うん、まあ、いうのがイメージできるので、一応7月は強いかもよっていう話はしてあると、うん、いうことです。いやこれね、休みのうちに上がっちゃったら結局何もできないですからね、うん、まあ、だからまああのあのクリック株365をね、口座開いとけっていう話をしてるんですけど、
祝日も取引できます、
ね、そうなんですよ、祝日取引できますよと、うん、まあ、YouTube の資料が軽くね出てるかなと思うんですけど、
実際どう戦ったらいいんですか、うん、
それはですね、はい、まあ、あのとりあえず23、4、5、6休みじゃないですか、はい、だからまあ22の夜から仕事がないわけですよ、はい、そしたらもうあれですよ、画面に貼り付くわけですよ、うん、ほぼ24時間取引できるわけですよと、はい、でそれで24、25の朝までかな、うん、やってあとは2日もうお疲れましたってね、うん、というですね、うんうん、もうこれ本当にあの投資好き、トレード好きの人のですね、はい、夢みたいなですね休日がここで、ね、できるという話なんですよ、うんうん、最近はね、そのなんだろうな、あのテレワークでね、ちょこちょこ家でトレードできるよって人いるかもしれないですけど、うん、もう仕事休みの中でね、ずっと相場見えるっていうのは結構楽しいもんですからね、うん、だから夏休み、まあ、コロナで外出たくないなという人はね、トレードしていただければいいんじゃないかなと、思う次第でありますと。
取引の数とか、うんうん、 実際5月とかあの緊急事態宣言の最中はこう、うん、口座開設数が増えたりとかってあったじゃないですか、うんうんはいはい、今どうなんですか
ね。今どうなんですかね、うん、まあ、お母さんオンラインの方に、ね、来ていただいてどうすかっていうのを聞きたいなと思うんですけど、ねね、いやでもね、僕の周りでは非常に関心高いですよ、うん、だしあの開けちゃった人、口座開けた人って結局何もやってない人もすごい多いんですよ、うん、まあ、一部では口座開けて、うん、みんなわざわざ買っとるやろうみたいな話をしてるんですけど、うん、いや開けてすぐ金入れる人ってそんないないんじゃないかなと思うんですよ。
ひとまず口座を開設したっていうところで、
うん、そこで満足した人もいるし、はい、で次のステップに行くまでが結構ね、あれ開けたはいいけど次何買えばいいんだろう
ってい
う
のもあるんですよ。この間ね、そうそうそう、ね、ある人と話してて、うん、どうやって始めたらいいんですかっていうね、うん、声がやっぱあって、うん、証券会社に口座開かなきゃダメなんですね、
うんうん、
でお金はどうしたらいいんですか。いやそれ銀行から送るしかないでしょ、うん、そういう人はね、うん、結構多いんだよね。
いや多いっすよね、うん、いきなり東証に行って株買いたいんですけどって人いねえのかなって
思った
ら、ね、それはいないか、それはいないか、
ちょっとやってみたい、ね、
まあ普通の人ってだから知らないんだ
よね。警備員の人は返されますよ、
ね、
とりあえずお帰りください。
お嬢ちゃん遊びに来ちゃダメだよって言われますね。
ポイントあるんですか、
ね、そうです
よね、聞かれる、バッジつけないと入れないんですよ、
ね、でも、ね、そうそうそう、この間ねなんかすごいねもう、うん、鬼の首取ったような、ね、顔してね、うん、はい、もう、ね、お約束ありますかとか言われて、ね、はい、いやいや私の顔知らないんですかって顔してね、人によって違うのね。あ、どうぞどうぞって言われる人と、ね、
それ山田さんね、多分ね黒さが足んなかったんじゃないですか。
もうちょっと黒かったらね。
そうそうそう、井森さんですか。井森さんにしたらちょっと今年白い、白いなみたいな。
色判別だったんですね。
そうそうそう、
真面目な話して
る、ね、ただあの本当に取引の仕方とか、うん、まあね、分からないっていう方がたくさんいると思う、うん、でも関心が高まっているっていう方たちが、うん、はい、一番始めやすいっていうのが、うん、このクリック株さん、
まあ、そうですね、売りか買いかしかないわけですから、うん、その指数も日本1個しかないわけですから、うん、まあ、それが、まあ、上なのか下なのかっていうのは結構シンプルでいいのかなと、うん、だし、まあ、クリック株36は配当もね、出ますからね、はい、先物と違ってね、なのでその辺も、まあ、やるならクリックからっていうのもありかなと、うん、まあ、あの今コロナなので、どうやって口座開いたらいいかわからない方もですね、対面でですね、ビデオチャットでですね、はい、詳しく、ね、お母さん、オンライン証券の方教えてくれますから、うん、なので、ぜひねご活用いただければなというところですかね、うん、で、まあ、そう、需給動向、先週もやったんだけど、やっぱり今週もね、これはやろう、あの、はい、日本はやっぱりこの需給がやっぱり全てなのかなという部分が現状ありますから、
毎週追っていきたいですね、
うん、そう、業績がさ、良くないのに株価は上がってるわけだから、
うん、ちょっと理解できないんです、
う
ん、そのあたり、
う
ん、
そう、だからもうそこは業績は忘れるとは言わないですけど、はい、業績が悪いから、空売りだと思ってる人は、めちゃくちゃ担がれてるわけじゃないですか、うん、でめちゃくちゃ損してるわけですよ、多分1万9000円とかで売っちゃった人はもうすごい3000円か4000円ぐらいもう下から離れてしまいましたねと、含み損大量ですよ、
きついよね
という人がいて、
で空売りはあのクリックだったら配当払わなきゃいけないですからね、
そうだよね、
3月の配当をお支払いしてですね、それでも持っていると、売りを持っているという方もいるのかなと思うんですけど、
空売りから入るのはやっぱり初心者は難しいんですか、
ね、うん、あ、難しいですよ、ね、基本的に空売りしかしたことない人は僕はいいと思うんですけど、はい、ただ、うん、買い目線で、ずっとトレードしてる方っていうのは、だいたい空売りするのが一番安いところなんですよ、はい、買いでもう本当ダメだと思ったので、じゃあ売りだってカチッて切り替わるんで、はい、だから売りの人はね、まあ、ちょっとこれ語弊があるけどね、まあ、僕の知り合いとか、まあ、ディーラー自体もそうですけど、売りで生計を立ててる人ってちょっと変人が多いのね
そうなんですか、
これはちょっとね踏み込んでしまいましたけど、あのね、変人が多い、これは売り、僕の先輩もそうだし、売り生計立てる人は自分でも認めてる、普通の感性じゃ売りは儲からんのやと、うん、みんなが買いですごい盛り上がってるところに冷や水ぶっかけに行ったりとか、うん、あの冷静に判断するのが売りなんやと、いう話をねいつもしておったんですけど、
向き不向きが大きく出てくるってことですね、
うん、そうですね、だから買いを主体にしてる人がコロコロじゃあ売りだというのは結構、うん、あのドヤスネを売るパターンが多い、うん、大体売ってもダメだ、買ってもダメで売ってもダメだったっていう人は大体そういうトレードしていると、
あまりこの、その、なんていうんですか、自分のスタンスをコロコロ変えない方がいいってことなんですか、
そうですね、まあ、ヘッジっていう両方持つっていうパターンもありますけど、まあ、この辺、うん、 まあまあこの話はどっちかというとストラテジーを話すのポイントなんですけど、うん、でもメンタルというかなんで買い方が安いところを売ってしまうのかというですね、ポイントはですね、案外特出ししてどっかでお話してもいいかなとは思ってます、うん、はい、
気になります、うん、
で、あとはですね、僕も売りまくって儲かってます変人日本代表ですとか
素晴らしい、
これの僕の漢方の時の後輩じゃないですかこれ。
そうですか
素晴らしいけど、
ね、そうそうそう、
でもまあプロですね、
まあ、変人で、ね、そう、あの、うん、あの MBA 取りに行って社費で MBA 取りに行って、あのある程度お勤めが終わったんで辞めますみたいな、
そう、そういう、そういう、
だからお勤め期間がちゃんと、こなせれば OK なんです。まあ、中あれなんですけど、なかなか面白いやつ。
プロの方も見てくださってるんですね、は
い、インバウンドアナリストなんですね、はい、いつかねゲストに呼んだら面白いですよ。
ぜひよろしくお願いします。
いいね、うん、ぜひぜひ。
そうそう、で、はい、ね、一応そう、需給の話を最後ね、はい、まとめなきゃいけないんですけど、はい、現物株の売り越しが止まりません、うん、はい、これはですね、まあ、YouTube の方グラフ、あと、ラジオの方はホームページ、
はい、番組ホームページからダウンロードしてご覧ください、はい、
資料があるんですけど、こちらね、あれなんですよ、この外国人投資家のですね、売り越しがね止まらないんですね、この先物に関しては、はい、秋葉さん現物に関しては、はい、で、先物を見ていただくと買い戻しが続いているんですけど、現物が止まらない、これ大体一緒の方向になっている方が多いんですね、うん、でこれがね、もし両方一緒の方向があったらもっと日本株強いだろうと、いうのがまあ背景にあるんですけど、まあ、そんな中でまだね、現物は売り越して、まあ、この弱い中でも先物は買い越したという形なので、この辺がですね、まあ日本株の下値っていうのは、支えるよねと、まあ先物の買い越しが細ってきたとしても現物がですね買い越しに転じればまだまだね、下には勝てる。だからなかなか空売りっていうのは難しいし、まあ、下がりにくいよねと。だから売りがパン、買いがパンパン溜まった時にその風船が割れるみたいな下げをずっと繰り返してるっていうのは、やっぱりその金融緩和がね、やっぱり強い、まあ、かなり強力であるというのが背景にありますので、まあ、業績無視の金融緩和相場、まあ、ここをどう乗り切るかというところに、まあ、普通業績は無視と言いながらも決算がですねちょうど、もう米国の2級がね、始まりますから、はい、まあ、この、まあ、決算がこのなんだろうな、金融緩和相場の中でいいものが出てきたら、まあ、低いハードルを超えたらですね、うん、ひょっとしたら買いが集まってくる、もう少し相場を上昇させる起爆剤になる可能性あるなというのを頭に入れながらですね、まあ、相場を見ていきたいな、まあ、夏枯れの中そういう刺激があると、ね、結構上がりますからね、うん、薄い中でだから最近あれでしょ、ボラテリティが高いというか、その値幅、はい、上昇の値幅は結構でかいんですよ、まあ、下落もまあでかめですけど、
それってあまり手を出してはいけない、
うんうん、そこはまあいつも、まあ、僕はポジションを落とし目でやりましょうという話をまあしているところなんですけど、はい、まあ、同じ効能が取れますからね、まあ、ぶれればその分取れるということなので、まあ、実際そうだな、無理せずですね、まあ、安いところで買った人はまあもうちょっと引っ張ってみようかなというのは案外、まあ、普通だったらリグけどっていう、まあ、この7月の強さを信じれる人が入れたらね、安いところのポジションは引っ張ってみても面白いんじゃないかなというところですかね。
これコロナの影響で、この先、ね、うん、大きく下げたりする可能性があるとしたらコロナの影響だって先週おっしゃってましたけど、うん、はい、感染者もちょっと増えてますけども、
ね、まあ、それでもやっぱりなんとかなってるなと、経済も一応なんとか回ってるし、うん、あとはまあ国の公的の資金も入ってきてますから、うん、だから日本は GoTo キャンペーンこんな時にやるのとんでもねえっていう人がいるんですけど、はい、これはね、やめちゃうとまた違うところで金出さなきゃいけない、うん、どういうことかというと、もうある程度 GDP の回復っていうのは公的の金が入ることはもう前提でまあイメージされているので、はい、それが止まってしまうと、この2兆円って何言ってなんちゅうの、何に使うのっていう話になってきて、でこれって、現金を国民に配るより、うん、GoTo キャンペーンとか、ああいうそのみんながその需要喚起するものとか、あとは公共事業とかに入れた方が上数が高いんですよ、うん、だから本当に2兆円入ってあげるより、もうその何倍もの効果、何倍もって言い方はよくないですけど、効果が高いんですよ、
ね、結局ね、貯蓄に回ったりしてしま
う、うん、そうそうそう、そうなの、だからそれはだから GoTo キャンペーンやめれないし、他のものがありゃそれやっとるよというところなのかなと、う
ん、エリア限定してもいいのかななんてね、なんかちょっと思いますけど、そうですね、それで難しいんです
ね。 難しいんですけど、まあ、もうやらざるを得ないのかなっていう、うん、トラベルが今ね一番そのクローズアップされてますけど、まあ、他も含めてやるのが前提で、これやんなかったらまたね厳しいよねっていうところの、まあちょっと、まあコロナ心配ですけど、その経済見てる方から説明するとそうなっちゃうんですよね。なかなか政府、まあ、皆さんも心配ですけど、政府も頭が痛いとこなんじゃないかなと思ってます。
そこまでこう大きく下げるかなっていうことはない、
うん、そうですね、現状ではね、はい、なさそうだなというところですね、はい、はい。
以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りしました。今投資家に人気の金融商品クリック株365をご存知ですか？クリック株365は日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。岡三オンライン証券では新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者、関東財務局長、金商第52号、岡三オンライン証券株式会社。
江守哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオ。
グローバルに投資を考えたときに、ここからのポイントや具体的な戦略について江守さんと坂本さんにお話しいただきます。さて江守さん、今日も資料ご用意いただいてますね。
そうですね、はい、今日はねまたちょっと金の話を少ししとこうかなって感じですかね。
はい、
うん、まあ、ちょっとでも、ね、はい、目新しい話はないといえばないんですけどね、うん、ちょっと面白いというかですね、需給予想をしているところがあったんで、ちょっとそれを今日まず最初にね持ってこようと思ってるんですけどね、はい、うん、資料最初の1ページ見ていただくと、はい、まあ、いろんなところがね、まあ、予想自体はね、まあ、いろんなところするんですが、まあ、メタルズフォーカスというところがねちょっとたまたま出してたんでね、まあ、一つのその、まあ、考え方をね、今日ご紹介しようかなと思うんですけどね、はい、ですね、まあ、ちょっと英語になっててですね、ちょっと恐縮なんですけど、去年の2019年と今年2020年の、まあ、2020年はこれ当然予測なんですけどね、はい、うん、まあ、これ見ていただくと、まあ、上からいくとですね、これ宝飾品ですよね、ジュエリーですね、うん、で次のインダストリアルが、まあ、これがいわゆる工業品ってやつですね、まあ、例えばパソコンの中に入ってる半導体の、まあ、材料とかですね、ああいうのに使ったりしてるんでしょうけどね、まあ、そういうやつとか、あとその下のフィジカルインベストメント、これフィジカルって聞くと何と思うでしょう、
はい、
うん、これね結構ねみんな知らないんだよね、フィジカルっていうね、
なんだろう、
フィジカルっていうのは肉体とか体とか、
サッカーを思い出しますよ ね、 ね、
フィジカル強い
とか、ね、フィジカル強いとかね、
埋め込めとかそういう近未来のことですか、
ね、僕もね最初商社行った時ね、はい、先輩フィジカル何言ってんのかなと思って、はい、これえらいとこ来たなと思ってさ、はい、これ現物って意味なのよ、
あ、
すごいよね、
なんか証券会社のバタチがとりあえずなんか体張って注文入れに行くぞみたいな、うん、そういうフィジカルだよみたいな
そうフィジカルってのは、ね、現物だから、フィジカルインベストメントはだから現物投資だよね、
うん、
でその下がヘッジングね、まあ、これヘッジングっていうのは参勤会社が先物とか、あとはその相対で売りヘッジをかけるとか買いヘッジするとか、そういうやつの、まあ、リスク回避の取引のことですな、でオフィシャルセクターっていうのはこれまさに政府中央銀行が、買うか売るかってやつですね、まあ、公的な機関が買ってますかどうか、でその下のエクスチェンジトレディットプロダクトっていうのはまさにその金に連動する金融商品ですね、この中にETF とか ETP とかね、
はい、
そういうものが入ってくるんですよね、まあ、それ全部合わせるとその下のトータルディマンド、つまり、需要合計みたいなね感じになるわけですけど、まあ、これ見ていくとねやっぱりね今年は2020年の一番上見ていただくと、このジュエリーのところがですねやっぱり 25% どうも減りそうですねっていうね、やっぱり値段がね高いんですよ、うん、で特にまあ、皆さんご存知だと思うんですが、宝飾品の需要が一番多いのが中国で、次がインドって感じで、やっぱり値段が高いとですねこういった需要って落ちやすいでしょ、ね、やっぱり買いづらいじゃないですか、
買いづらい ゃいですよ ね、 ね
でインドなんかはあの今コロナのね、はい、感染者も増えたりして、うん、まあ、なかなかね
収束のめどがつか
ない。そうそうそう、ね、あとねもう一つ言うと、インドルピーっていうですね、はい、通貨がありますね、うん、あれがやっぱり安くなって、うん、結局その自国建ての金価格が高くなっちゃうんですよね、通貨安になっちゃうと、うん、例えば円安になると円建てのものって高くなるじゃないですか、はい、それと一緒で、うん、やっぱりインドルピー建て の、 その、まあ、金これ輸入しないとねインドはないので輸入するんですけど、その輸入量も当然すごく落ちてるんですよね、うん、だからちょっとこういったまあ、普段余裕があるときには、ね、買いたいけど余裕がないときは買いづらいなっていうのがちょっと今年は宝飾品なんかちょっと落ちてると、うん、あとその下のインダストリア工業品もやっぱりねちょっと景気がね落ちるだろうっていうのはこう予測をベースにおそらく見通しを低くしてるのかなって気がしますよね、うん、まあ、ただ現物投資はね少し増えるっていうところですかね、うん、であとのもう一つ注目したいのはですね、その下のオフィシャルセクター、いわゆるその政府中央銀行ですね、はい、ここがやっぱりねちょっと減るっていう予測をこのメタルズフォーカスはしてるんですよね。
46%
減、うん、ね、まあ、去年買いすぎた分もありましたよね、ある程度、
うん、そうなんだよね、うん、でやっぱりここもどちらかというとやっぱり安い時の方がやっぱり買いやすいかなと思うんですよね、うん、政府なんかはね、だそういうのも多分予測の中に加味をして見通しは低めにしているのかなと、うん、で以前もちょっと、ね、お話ししたと思うんですが、だいたい今あの四半期に100トンから150トンぐらいのペースで買ってるんですよ、この数年間見てるとね、うん、ですから100トン150トン100トン150トンぐらいで買っていくとだいたい350トンぐらいになっちゃうみたいな、ね、うん、イメージなんで、まあ、結構そういう意味ではちょっと低めの数字に今かなりちょっと低めかなって気は個人的にはするんですけどね、うん、もうちょっと買うんじゃないかなと思うんですけどね。
そう見るとでもあれですね、うん、このジュエリーの需要ってやっぱ金はすごいんですね。
すごい
結論はそういうことですよね。
すごいな、
中央銀行の買いのパワーとか関係ないだろうみたいな、うん、
比じゃないくらい、
比じゃないですよ、
ね、ものすごいんだよね、
う
ん、だ
からインドとかね、
そうそう、うん、やっぱ景気がいいとかね、うん、あと農産物たくさん取れてね、うん、まあ、それで現金ができたからそれで買うとかね、うん、いや結構ねもうそういう世界で、うん、天候悪くて農産物の収穫があんまり良くないとね、ちょっと購入量が減ったりね、
あ、
うん、うん、まあ、基本的にお嫁さんにね金を持たせるっていうのは、ね、やっぱ文化としてあって、うん、まあそれ、まあ、現金の代わりに持たせんだよね、うん、なんかというとこれ現金にしてね、うん、まあ、逃げなさいっていうのかは知らないけど、ね、うん、そういう感じでやるんでね、まあ、そういうのもねちょっと影響は出るかなって感じしますね、うん、うん、でその下のやっぱりね大きいのはこのエクチェンジトレーデッドプロダクト、いわゆるまあ金関連商品ですね、
はい、
これがもうね2倍以上になるっていうね、
これ
結局ここなんですよ、ポイントは、
はい、
うん、まあ、要はその投資マネーがやっぱり金に入ってきてるっていうのはね、うん、まあ、これも紛れもない事実で、うん、まあ、やっぱり今の金価格をですね、うん、かなり押し上げてるなという気がしますけど、うん、まあ、逆に言うとこれがいなくなったらどうなりますかっていう、ね、怖さもある、
うん
うん、怖さもあるけど、まあ、皆さんねマーケット見てらっしゃる方いろんなその情報を持ってらっしゃると思うんですが、やっぱり今株価もそうですけど、まあ、金もそうですけど、やっぱり中央銀行はね、うん、特に FRB が、利上げを、まあ、かなりの期間しないだろうということで、うん、まあ、金利は皆さん、ね、ご案内の通り金利がつきませんのでね、で配当もないので、まあ、これで収益上げようと思えばキャピタルゲイン狙いしかないんだけれども、うん、まあ、金利がつかないんだったら現金の代わりに金も投下っていうね、うん、やっぱりそういう流れっていうのは、まあ、ここ本当に数年間かなりしっかりしてきたかなと。で特にやっぱこの 1,2 ヶ月ぐらいその傾向はねかなり顕著になってきたかなと、
うん、
まあ、そういう感じがしますね、まあ、それでトータルの需要をこれずっと差し込んでいくと 7% ぐらい、まあ、減るのかなみたいなね予測になってまして、うん、で下のサプライはですねこれちょっとブレイクダウンがないんでねちょっと分かりづらいんですけどね、うん、この中に何が入ってくるかというと、まあ、一つは金のいわゆる本当にその鉱山から出てくる金の、まあ、鉱石から作る地金ね、
はい、
まあ、いわゆるそのまあ、新しい金ですね、
はい、
うん、それとあとはリサイクルですね、うん、スクラップでこれは金額が普通上がってくるとスクラップがダカダカダカって出てくるんでね、うん、みんな溜め込んでて、
うん、
今はスクラップ持ってる人って絶対儲かってる、だって過去ほぼ最高値近いんだから、
だから携帯電話回収とかやってますもんね、
うん、
昔から、
うんうん、ああいうのとかでこう、まあ、収益出したいと思う人は、まあ、多分出してくるだろうねこれからね、うん、まあ、それでその需要に合わせてそれを出し入れするので、うん、これ金の、ね、需給って非常に面白いんですよね、
うん、
これ今数字ちょっと違うじゃないですか、
はい、
数字違うんだけど 大体どこのね最後ね出てくる数字ワールドゴールドカンシュルとかも出してくる数字はですね、うん、必ず需要と供給がぴったり合ってるんだよね。でどこで合わせてるかっていうとこのヘッジングっていうところで合わせるのよ。
はあはあはあ、
もうね、まあ、インチキっちゃインチキなんだけど変だよね。必ずそこで、ね、合わせて
るぴったりなんてありえるんですね。
にするのよ。
うん、
要はその産経会社これでヘッジしたことになってるねっていうふうにね、
まあ、納得するための
とかなっていうね。う結構ねこれもねあの数字鉛筆なめなめなんだよね。だってわからないじゃない。だって金誰が何と思ってるかとかさ、
うん、見えてない部分がかなり多い
でしょうね。いやいや絶対わからないよ。もう全部ヒアリングして、うんまあ、こんなもんかなみたいなね。
実はどこかの倉庫に隠し持ってるみたいな。
いやいやなくなっちゃったとかさ、はい、アメリカのにあった
はず持ってるあの
ドイツのさどうなったの、はい、ない。いやお宅預けてるでしょってドイツがね、はい、いやいやいやつってなくなっちゃったとかね、
うん、信じられない話ですけどね、
うん。いやもうねオカルトみたいな話なんだけどね、うん、もうそういう話はいくらでもあるんだよね。あ怖いよね、
うん、でも金をめぐっては、まあ、その、不安が多い社会というか世の中なら、うん そ, あのまあ、その分比例反比例して、うんうん、あの現物ですし安心感があるから、うん、ということなんですね。
やっぱりだいぶやっぱりそういう意味ではね金に対するこう注目度がね、まあ、いろんな意味でね、うん、また高まってきてるねっていうのはですね、うん、ありますよね。
過去にないくらいの注目度ですか。
あもう全然違いますね、うんうん、やっぱね2000これ金の値段はね、2011年の9月にね、はい、1トレオンス当たり1920ドル、うん、30セントっていうのがですね過去最高値なんですよ、はい、数字上のね。その時はねあのヨーロッパの債務危機っていうのがありましてですね、はいまあ、ギリシャがまあ隠してた債務もですね表に出てきたらえらいことですよってことで、うんまあ、みんなそれでヘッジで買ったんだけどもう急騰しちゃったんだよね、うん、もう極めて短期間でね。でそれでもうガチャッと潰れちゃって、うんまあ、結構低迷してたんだけど、まあ、2016年か、まあ、そこ落ちてから今上がってきてるって感じなんですけどね、うんうん、だ今回はちょっとやっぱりそういうのとは違いますよね、
うん
うんまあ、だいぶそのなんていうんですかね安定的にこう合ってきてるんでですね非常にあのまあ楽しみっていうかですね、うんまあ、やっぱりあの株と一緒にですね、まあ、ぜひ買ってほしいなってあるんですけどね。でちょっと次のページがまさにその短期的に今どうなってるのかっていうその ETF の残高ですね、うん、一番その世界で取引量が多い金の ETF の残高と金価格、まあ、連動してね今上がってますけどね、まあ、やっぱりもう安定的に流入してて今もう1200トンっていうですね、まあ、これ2000だから13年以来のその ETF のこの ETF のスパイダーゴールドっていうね ETF の残高になってますから、まあ、かなりそういう意味ではね、お金が入ってきてるのはもう確認できるということですね。あとね一個ねもうまだ時間ありますよね、
はい、
もう一つね面白いのをねちょっと持ってきたんですよ、
はい、
最近ね銅の話をすることもなんかあまり聞かない非鉄金属の銅
いや銅聞きたいですね。ねいや なんでかっていうと結構株式投資もね、うん、結構直結するんでね。
そうよね。はい、
あの銅銅やってるところがあるので。
銅はどうよっていうねこれ面白いあれ
で。どうしようもないですねこれ。
どうしようもないけどもう出ただけどこれが一番いいよね。
はい、先ほどコメントでですね、オリンピックも金銀じゃダメっていうふうにあったんですが、その金以外のその金属も気になるなっていうね、
うん、ところで。まあ銀の話もねちょっと時間あったら後でしようと思うんですけど、はい、銅はです ね、やっぱり大事なんですね。はい、でねこれあの3ページ目にですね、非鉄金属と原油金あと S&P500 をですね、まあ、去年の年末を100にしてですね並べたチャートちょっとご用意したんですよ、うん
はい
まあ、一番上の黄色がまさに金でですね、うん、もうこれすごいよね今年 20% 近く上がってる、う
ん、強い ね、
まあ、S&P500 にも強いと、うん、でその次に強いのは実はあのオレンジ色の線の銅なんですよ。
あ本当
でねこれあの、うんまあ、もちろんその景気に連動するとかね、うん、いろいろあるじゃないですか。あとドクターカッパーとかねよく言われて、うんこれコッパーっていう人もいるんだけどこれ英語だとカッパーだからね、うん、続きだとコッパーになるんだけど、うんまあ、普通はあのみんなはカッパーカッパーっていうね、うんまあ、僕は実はあの最初商社入った時にこの銅の取引をもう、まあ、そういう意味では十数年、うん、もう現物とかもう嫌というほどやって、
うん
うん、多分ラジオ日経でコメントされてる方で銅とかの現物取引やの経験者は多分私だけだと思うんですけど、
うん
まあ、そういう意味ではね結構あの、まあ、私個人的にはノスタルジックなんですがこのメタルはね、うん、でやっぱりね上がってるんですがこれ非鉄金属の一番消費量多い国っていうのはもう中国がダントツに多いんですよ。
うん、
ダントツ 消費量も生産量も、ね、もう4割ぐらいなんだよね、うんうん、ものすごく大きい、
あ、工業が伸びてるから、
うん、ものすごく大きい、
電線とかね、
そうそう、大体ね電線ですね、うん、あと最近だとその車、まあ、これも以前からですけど車の中に通してる電線とかね、
ハネス
とか、まあ、ワイヤーハネスですね、うん、ああいうのに使われて、うん、まあ、電線の方はだいぶね、うん、まあ、昔よりも軽薄短縮になってきてて効率よくしようとしてるんだろうけど、まあ、いずれにしてもあの消費量もずっと伸びてるんだよね、うん、で中国が今回のコロナから早く戻って、で早くその工場を動かしたり、あと生産も増やしてるんだけど、これ今ね値段上がってるのはそういった需要サイドじゃなくてですね、供給サイドなんですよ。でね、これあの世界でこれ銅を作ろうとしたらですね、銅の鉱石ってやっぱあるんですよ、金と同じなんですよ。でそれを、まあ電気分解して硫酸とか入れて溶かして、あの昔なんかマイナス極とプラス極でこうなんか電気分解やれなかった、水に入れて
やりましたね、
あれやるんですよ、あれで銅を型紙つけていく、はい、で銅の板つくん、うん、でそれがあの銅の地金っていうんですけどね、うん、それをやろうとしてるその鉱石を取れるのがね、一番取れるのがチリなんですよ、うん、南米ね、
チリですか。
でね、これはね南米今あのコロナがね、うん、えらいことになってて、
ノーガード戦略ですよね、ある意味、うん、
でこれでね生産が止まってんだよね。お、それが実は金価格の最大の、あ、金じゃない、銅価格の一番の上昇要因なんですよ、うん、でこれ以外にねあまりこう知られてないというか、はい、需要が良くなったから戻ってるっていうのも、まあ、そういう要因もあるんでね、うん、ちょっとあのそこはねあの注意しなきゃいけない、あの値段が上がってるからなんかいいんだみたいな感じじゃなくて、むしろ結構ネガティブな要因でね、うん、ちょっと上がっちゃってるっていうところはちょっと注意はしておいた方がいいかな。
ちょっと金とは違う、
うん、違いますね、
背景のってことですね、
うん、でも銅の値段はねやっぱりよく見ておいた方がいいですよね、
はい、
うん、はい、もうだいたい時間が来たんですけど、はい、
最後にですね、うん、こちら、改めて今一度、
またやっちゃっていいのこれ、
はい、新しい、
うん、4ページ目
著書の、はい、少しだけ
すいませんね、また宣伝させていただいてね、はい、まあ、新刊が出ましてですね、金を買えっていう本なんですけどね、はい、まあ、これもあの今ちょうどアマゾンとかね、そういったところで予約販売できるんです。まだね現物が手に入らない。
あ、こちらは現物はまだ、
まあ、先物でうろうろしてる、はい、
そうなんだよね、うん、先物予約をしていていただければ
。あ、そういうことですね、
まあ、おかげさまでね、なんか一般投資読み物の中で新着ランキングが1位になりましてですね、
いいじゃないですか、
まあ、だいぶ見ていただいてるのかな
って気がしますけど、注目してる方も多いということで、
多いと思いますけどね、はい、うん、まあ、ぜひね、読んでいただきたいなと。
持ってる人は気になりますね、俺の金どうなるんやみたいな、高いからこれ売ろうかみたいな迷うじゃないですか。
いや、もう売らないで持ってた方がいいと思いますけど、
いや、だってコロナの時も店閉まってるからね、売れなくてラッキーってたくさんいますから
ね逆にね、
そうそうそう、下手に動かさないっていうのがいいのかもしれないですけど ね、 そのあたりも書いてくださっているということで、はい、チェックしていただければと思います、はい、ます。さあ、それではこの後メルマガのコーナーですが、ちょっとね、江守さんのメルマガについてもこの後伺いたいと思います。以上、江守哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオでした。
週刊マネーボイス、
週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りします。このコーナーではマグマグのメルマガやマネーボイス、マグマグニュースなどから気になった記事や著者を紹介します。まずはマグマグの運営するコンテンツサイト、マネーボイスに掲載されているホットトピックを取り上げていきましょう。1、実はトランプ再選濃厚、コロナで支持率低下も2つの施策でバイデンを返り討ちにする。で、こちらはですね、こちらのメルマガは澤田清春さんのメルマガです。澤田清春さんの元証券会社社長澤田清春が教える投資に勝つニュースの読み方というメルマガの記事でした。2番目、韓国ホワイト国除外から1年、日本を任したと喧伝する文政権を襲う経済崩壊。こちらは勝俣久義の経済辞表というメルマガの記事です。続いて3番目、最悪の2020年、次に起きる大事件とは、アメリカ抗議デモを的中させた専門家の警告。こちらの記事は高島康さんの未来を見る康の備忘録連動メルマガからの記事です。4番目、日本も追従する、中国で地方都市農村向けビジネスが大流行しているわけ。 牧野武文さんの知らなかった中国 IT を深く理解するためのキーワードからの記事です。そして5番目、女性の老後お一人様期間は平均5年、生活費はいくら不足する。こちらは川端明美さんの教育貧困にならないためにというメルマガからの記事です。さあそれでは触れていきましょう。まずは一つ目、こちらいきましょうか。実はトランプ再選濃厚、コロナで支持率低下も2つの秘策でバイデンを返り討ちにするという記事です。
いやーこれは結構なんかマスコミの報道とか、あとはまあ、僕ら評論家の話でもどっちかというとバイデンさんが有利じゃないかという話が結構出ていて、はい、まあでもまあまあどうせまた隠れトランプいるから、まあ結局のところまあまだ分かんないし、まあ今占ってもしょうがないよねっていうのは僕の持論なんですけど、はい、まあ公聴会ととも全然ないですから、そうそう、だから結局どっちに投票するかっていうのをまだ決めかねていると思うんですよね。うん、まあそれ含めて江森さんに伺いたいんですけど、江森さんってどっちがあれですか。
まあ、僕はね、まあ、ちょっとさっきの本にも書いたんだけど ね、はっきりねどっちでもいいと思ってるんだよ、ね、どっちでもいいっていうのはちょっと極論なんだけど、うん、どっちになってももう中アメリカはもうダメだと思ってるんで、うんうん、ダメっていうのはもうこれはもう歴史的にそうならざるを得ないと思ってるんで、うん、まあ、どっちがなってもそっちの方向に行く政策をやっちゃうんだろうなっていうね、うん、結果としてね、はい、うん、だバイデン氏はもうね、もうこれにもちょっと書いてますけど、うん、まあ、かなりその裏でね、まあ、オバマゲートみたいな話で、うん、まあ、かなりもう中国との関係がやばいみたいなね、まあ、それを使って、トランプ大統領はですね、うん、まあ、それをつついて有利に持っていこうみたいな話ですけど、うん、じゃあそれをトランプ大統領がなったから、じゃあそれいいんですかっていうとね、うん、まあ、今よりも良くなるとはとてもじゃないけど思えないし、うん、まあ、政策はもう完全に失敗してますからね、対中政策はね、うん、まあ、ファーウェイの問題にしてもね、あの関税の問題にしてもね、あの完全に失敗してますから、まあ、なかなかこれはね、アメリカどちらがなってもですね、まあ、その後処理というかですねなったらなってて大変ですねっていうね、うん、まあ、あまりこう引きたくないんじゃない
記事の中でこの2つ、まあ、秘策があるというのは、うん、まあ、トランプ大統領は反中感情をまあ利用したいというのと、うん、まあ、あとはあのバイデン陣営もクリーンじゃないよっていうところをね、うん、あの今おっしゃったように続きたいと、ね、でもそれそんなに強い要素ですかね。
いやもうね、そんなのもう分かってるしね、うん、まあ、それで何かその新しくあの投票する人を、ね、増やそうっていうのはですね、うん、なかなか難しいかなって気しますけど、ね、
あと政策が、うん、共和党と民主党が似通ってるんですよ ね、 そうそうね、現状、うん、まあ、あと落とし物似通ってるような感じですしっていうまあのでして、うん、まあまあ、ただやっぱりバイデンさんがもし、まあ、ちょっとあんまりなんか劇場型のそのなんていうのかな、その選挙戦をやらなそうな、まあ過去を見てても、
いや多分そうだね、
実直なのが多分売りで、いい人ですっていうのが多分売りにするはずなので、だから多分むちゃくちゃなことはしないんですけど、まあリスクとしては、まあまあいつもラジオ日経でも言ってますけど、法人税減税をトランプさんがやったのをやめると、まあやめるって言っても組み替えるだけだと思うんですけど、これをやった時はね、まあ先週戦なんにやっぱ受け止められてしまいますので、まあ、結構厳しいことになるかなと僕は思ってます、まあ、そこはちょっと注意なんですけど、いうところで、このですねメルマガ、実はこの澤田清原さんが今日ですね、まあ、ご紹介する、まあ、有料メルマガの、ね、コーナー、もですねそのまま続けたいなと思うんですけど、
はい、では続いて今日のピックアップメルマガ、
はい、うん、そうですね、ピックアップしたいと思います、は
い、
元証券会社社長澤田清原が教える、投資に勝つニュースの読み方というですねメルマガなんですけど、この澤田さんはですね、まあ、証券会社に入社して、まあ投資銀行事業とかフィンテック事業などを、まあ、手掛けられてですね、2013年から2019年まで、サムライ証券の代表を、ね、まあ、務められたと、サムライ証券は多分このラジオに来る前に、ね、あるかなと思うんですけど、はい、そこ近所なんですけどね、で、まあ、そこでですね、まあ、どんなメルマガが書いてあるかというとですね、投資に勝つにはまず第一に情報分析、投資に勝つという、視点から日常のニュースをどのように読むべきか、元証券会社社長で、現在も投資の現場の最前線にいる、筆者の視点で、解説します、新型コロナ後の世界、 アメリカ大統領選など、最新ニュースの解説に加えて、読者からの質問にもお答えていますと、いうところなんですけど、このですねメルマガ、はい、サンプル1ヶ月分ぐらいかないただきまして、私も、読ませていただいたんですけど、このですね、大統領選、についてはですね、2回ぐらいにわたってですね、まあ、先ほど言った、このマネーボイスは抜粋ですけど、もっと詳しいですね背景ですとかを、まあ、書いてますので、それを、まあ、見ると、だからそのニュースでもやっぱりその投資に関係あるニュース関係ないニュースという形でやっぱ2つにこう分かれていたりしますので、まあ、そこの部分を拾う感性嗅覚というのはやはりまあ証券会社の長年、ね、仕事をされていたという方は結構役に立つのかなと思ったりしますけど、僕実はこの澤さんツイッターもフォローしててね、はい、
あ
のツイッターでも情報発信
も、はい、
されてますので、はい、ぜひフォローしてみてください。で、まあ、その他ですね、まあ、米国がですねとりあえず2回連載ということだったんですけど、それ以外にですね、コロナ後世界情勢と、まあ、米中対立ですね、まあ、ここの部分がその、5G とかね、あと半導体の行方ですとか、あとはですねそのコロナ後の緊急解除後の世界という話ですとか、あとはですねそうですね最近 SE、まあ、SI の企業は、DXのね、話を結構していて、うん、この多分 DX だその DX だと思うんですけど、これも、はい、見出ししかちょっと見えてないんですけど、まあ、そこが実際人間の幸福度を上げるかという話に今なってたりして、まあ、その辺の深掘りとか、なんかアンテナ高いなと思いながらも見てたりしますので、その辺も含めてですね、まあ、購読してみると結構その投資力が、ね、上がるかもしれませんということで、こちら、月880円で、初月無料となっております。毎週火曜日のですね発行予定となっております、
はい、まず明日からね、はい、ご覧いただくのもいいかなと思います。そうですね、さあそれでは続いて、うん、他のメルマガに触れていきましょう、はい、うん、続いてはですね、うん、では3番目いかがでしょう、うん、
はい、
最悪の2020年、次に起きる大事件とは、アメリカ抗議デモを的中させた専門家の警告。
うん、この的中はまあすごいですね、そろそろあるのかみたいなところだったんですが、うん、このそのすみません的中 の予想をまあ見てなかったので、うん、なかなかあれなんですけど、まあ、混乱状態なのは10年前から、予測していましたということですね。まあ、確かにトランプさんになってからさらに混乱が、ね、激しくなったんじゃないかなと、思うんですけど、これは過去 の, です、ね、まあ、その近代以前の帝国のパターンですよね、まあ、そこは、人口とかあと経済成長率、あとは労働賃金、生活水準、あとはまあ支配エリート層の総数とかね、まあ、この辺を、ね、変数を、まあ、組み合わせてです、ね、そろそろアメリカやばいんじゃないのという話をまあしているというところなんですけど、まあ、確かにそれはなんかグラフとかデータにするとね、その、結構なんていうのかな、まあ、説得力があるなというところですね。だからまあ、うん、一言で言うとこの、米国のまあ暴動っていうのは、まあ、鬱憤が溜まってたんだよっていうのはあるんですけど、ね、やっぱりまあ根深いですね、まあ、僕も日本人なんで向こうの、まあそうね、中身というか、まあ、マインドっていうのは、まあ、完全理解してるわけじゃないんですけど、やっぱりそのかなり、うん、まあ、黒人はね虐げられた部分もあったのかなと、思うので、まあ、こういう混乱暴動が長く続くっていうのはやっぱりその政権にも問題になりますから、だから、まあ、なかなかトランプさんも頭を悩ますところなのかなというところですかね。まあ、これ解決しないとなかなかね、うん、解決っていうのはしないと思うんですけど、まあ、綺麗に落ち着かないとなかなか選挙もね戦っていくの大変なのでと、いうことですけど、まあ、そのですね、はい、その背景、まあ、格差のが固定してしまうとか、
格差の固定というのは怖い言葉ですね、
うん、そうね、まあ、ここはね、うん、しょうがないというか、まあ、諦めてるよ。日本とかも何気に格差が結構固定しますからね、実際、まあ、最近
ちょっとね、高学歴の方の収入もあまりこう上がらないとか、
う
ん、
そうですね、
ありますけど、
まあ、と言いながらやっぱり子供には、ね、教育を受けさせたいからちゃんと、ね、うん、塾に行かせると、まあ、1000万以上稼いでもカツカツだよみたいな言いは結構あったりするんですけど、うん、うん、まあ、でも何がいいのかなっていうのもあるし、日本の場合その少ない中流のパイを取りに行けっていうのが、まあ、未だにあるので、やっぱりまあストレスになりますよね。まあ、子供やりたいことできないかもしれないしっていうのがあるし、僕は、うん、あんまりそういう肩にはめたくないなと思いながら子育てはしてますけどね、はい、うん、
参考にして
。で、そう、それで新しい記事もね、はい、予測っていうのもありますので、うんうん、まあ、興味ある方はね、メールマガの方を見ていただけたらなと思います。
こういうなんか予測をできる方、いろんな目線から予測をできる方のこう見方とか文章を見て自分なりの考えを固めておくっていうのもこう株をやったりとか投資をする人としては重要な、まあ素養の一つになるんですかね。
データとかね、こういうのね、チャートこれ出てるけどね、これ非常に分かりやすいね。
これ面白いですね、このチャートね。
でこれね、ちょっとだけお話しするとね、これやっぱりね、これ1871年1920年1970年、この3つでね、まあ、この内乱みたいな話でですね、これちょうど50年サイクルなんだよね。だからこれとね、僕が今回出す本のね、コンドラチェフの波とかとね、パターンがやっぱ似てんですよ。
ジュラークズネッツとかね、コンドラチェフとキッチン、
先週も触れていただきまして、気になる方は YouTube ご覧ください。
同じパターンのこうサイクルでやっぱ来るんだろうね。それはやっぱり2020年こう今当てはまっちゃってるっていうこと自体が、やっぱり50年100年200年ってい こう長いスパンで見た非常に大きなこの転換点になるっていうね。だ多分やっぱり今年っていうのは、まあ、結果としてそうなっちゃってるんだけども、まあ、そうなるべきしてなってる年なんだろうなと僕は思うんですよ。だとすれば結構やっぱりこれから大変な世界的なこう大きな転換がね、やっぱりこうアメリカ国内も含めてね、なんか来るのかなっていうね。だからこういう視点もそうだし、その経済的サイクルもなんかこう合っちゃってるっていうのはね、やっぱり2020年というのはね、そうかなと。だからこれはあのこの記事は本当すごくそういう意味では参考になるかなと思いますけどね。
歴史に学ばないといけない局面に来ているということなんですかね。さあ、それでは続いて4番目の記事いきましょう。日本も追従する、中国で地方都市農村向けビジネスが大流行しているわけ、との記事です。農村での購買力が意外と大都市と変わらないっていうところが驚いたんですが、
やっぱりね、もうなんだ、中国 その国力の底上げがついにこっちまで来たなと、いうことなんですけど、まあ、これ僕らこの、ですね、番組を始めて読めるようになったこのピンドードーですね。
そうそうそうそう、また出てるよね。
そう、皆さんこれ知ってましたかって、この番組でですね、皆さん多分知ったんじゃないかなと思うんですけど、
はい、ピンドードーこれから来ますよ、
そう来ますよっていう、あのこれがのどっちかというと、その低所得者層に焦点を当てた、EC ということですね、はい、これはピンドードーですね、はい、
もうカタカナで、ね、表記してくださってますね、この記事で。
この読めねえよとかいう話を、まあ、しておったわけですけど、はい、僕らもだいぶこれ成長させていただきましたということなんですけど、まあ、実際ここの部分将来で、もっと、ね、盛り上がってくると、まあ、確かにピラミッドから言うとお金使う総量はやっぱり上位の多いかもしれないですけど、やっぱり人口が多いと、やっぱりこの仮想のこの仮想って言い方悪いんですけど、まあ、低所得者のマーケットっていうのはやっぱりポイントだし、日本ももうそこが増えてきたから、まあ、貧困ビジネスっていうような言葉が普通になってきたし、まあ、それで飯食ってる人はたくさんいるわけじゃないですか。だからまあこれは当然注目しなければいけないなというところなのかなと。
なんかイメージだとまだまだ中国は広いので、なんて言うでしょう、都市圏以外はすごくもう、まあ、昔ながらの農村の暮らしをしていて、電気とかもまあギリギリ通っていてっていうイメージを私は持っていたんですね。なのでこう購買意欲とか、まあ、あの購買傾向はやはり、あの大都市と違うっていうふうにこの記事の中でも書いてあったんですけど、それにしてもその意欲があるっていうのはすごくいいことだし、それこそスマートフォンが普及するだけでもかなりの経済効果になりますよね。
いや、結構なんかね、もうやってますよっていうふうに書いてるよね俺、
ただ彼らはどういうものを今ね、その買ってるのかというのは非常に面白い分析だのかなと、思っておると。だから2020年中に利用者数でアリババを抜く可能性もあると書いてますね、今回の場合にね。
あれ、はい、今だと例えば、まあ、EC で物を買っても、遠いところだと届けられないとかがあると思うんですけど、ドローンで届くとかだったら、はい、そういう農村で買い物をしても届けやすいから、もっと世界中のものがこの中国の農村の方たちに買われる、で盛り上がるっていう可能性もあるんですかね。
あるでしょうね、
まあね、広いとね、ドローンも使いやすいですよね。日本はさすがになんかぶつかったとかなんか、あると思うんですけど、
農村確かに行ったことないね。
僕
もないですね。どうなってるんですかね。
どれぐらいのもんなんだろうな。
あれなんですかね、なんか千葉とかでも結構なんか内陸地に行くとすごい農村があるじゃないですか。あんなイメージなんですかね。もっと、
もっとでしょ。
もっとあれか。
もっとでしょ。
まあ、と言いながらも結構あぜ道とかも綺麗になってるもんな、日本は。なんだかんだで、ね、畑しかないとか、水田しかない場所あるけど、
意外とこう管理された工場のような
スマホを使える人がいるぐらいなんだから、うん、多分ね想像よりも全然進んでると思いますよ、
う
ん
ね、こう意識とかもだいぶ、まあ、意識というか知識とかもだいぶ、ね、進んでいるのかもしれない、うん、
でねこのねメルマガこのねピンドードの、ね、中身がちゃんと書いてあるわけですよ、はい、さっきねあやさん ドローンっていう話をしてたんですけど、はい、これはね共同購入なんですね。
あ、そうだね。
はい。だからまあ実際その実際丸々時間以内に丸々に集める商品ごとの条件クリアってね、うん、これね、日本でも実はネットの流行ったこれ2005年ぐらいかな、うん、ギャザリングでしたっけ、
あ、
ありましたよね。
はい。
だからネットプライス。んかな、うん、まあその日本でもありましたよねそのギャザリングっていうのは、まあ、そういう感じで、爆発に生やした理由は、WeChat じゃないですか、うん、WeChat とかで、SNS なんですけどそれを使いながら、うん、この商品いる人みたいなわーって拡散して、うん、はいいるいるみたいな、いう形で、まあ、購入すると、うん、いうふうになっているので、まあ、実際送料も節約できるしボリュームディスカウントも出るしと、いうことでこのピンドードはねこのメールマガむちゃ詳しくて、いつもですね、うん、このトイレットペーパー50ロール半年分が 6.8 円かっこ、日本円で106円で販売されてますとか、うん、その脅威の安さですと、いうのが、あったりで、まあ、ただ品質はやっぱり良くなくて、うん、ミシン目では切れなくて、は
い、
ミシン目じゃないところで切れますよとかあるんですけど、
ね、切れればいい、
ミシン目いらないじゃん、
まあ、購買欲は、ね、結構高まっていると言いながらやっぱりまあ使える金額は限られている、うん、ただ人が多いですよと、まあ、これが、ね、将来の中国の、ね、うん、消費をですね牛耳っていくのかなというところはですねあるなと、
大きなマーケットになっていくでしょうからね、うん、今から注目しておくといいかもしれません、うん、では、時間がちょっとしかないんですが、はい、最後一つですね、はい、女性の老後 お一人様期間は平均5年、いい、ね、生活費はいくら不足するという、うん、こんな話題なんですけれども、
これはちょっと新井さんどうすかどうすか、
そうですね、うん、なのであの、まあ、前回はこのメルマガで触れたのが、うん、あの結婚するかどうかっていうところの話だったんですが、うん、結婚した後も女性の方がやはり、うん、あの
ね、
あの
平均余命が長いですからね、
長いですから、うん、その連れ添った方が亡くなった後、うん、どうやって生きていくんだろうっていう、で本当に私最近あの自身の年金とかどうしようかなっていうのそう絶対に足りないのでどうしようかなっていうあの気持ちがあったので、あの結婚してもしなくてもこういう、うんうん、悩みが出てくるのかというの、
まあ、10歳ぐらい下の人と、ね、結婚すればいいのね、
はい、
うん、ね、まあ、あちょうど同じぐらいになる、
それが、まあ、先週のメルマガでいうと、うん、なんて言うんでしょう、あの老後の備えという意味での、うん、はい、結婚になっていくんですかね、うん、ね、もうちょっと夢みたいなとは思いながら、はい、はい、今日取り上げましたニュースや有料メルマガについては番組ホームページのリンクから詳細ご覧いただけます。そちらをチェックしてください。週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りしました。金融情報、国際情勢、節税指南に投資哲学、勝てる投資家への小さな一歩、お試し無料購読は今すぐマグマグで検索。マグマグなら有料メルマガ1000紙の中から読みたいメルマガきっと見つかる。明日から使える交渉術、誰でも再現できる論理的ファッション術、今世界を動かしている力とは、10年後の世界はどうなっている。マグマグには各業界の専門家トップランナーによるここにしかない情報が目白押し。10年以上読まれているメルマガや数万人が読んでいる人気メルマガ、気になったらひらがなでマグマグと検索を。初月無料でお試し購読、マグマグでお待ちしています。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。さて、あっという間にお別れの時間が近づいてまいりました、うん、ラジオ日経江森哲、坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りしてまいりました。江森さん、坂本さん、今週もありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
そう、私先ほどのコーナーで触れるの忘れたんですが、うんうん、江森さんの今週のメルマガの内容もすごく気になってまして。
そうでしたね、
はい、
そこはちょっと延長戦で、
この後の延長配信で触れていきたいなと思います、
は
い
は
い、
YouTube の方はそのままご覧になってください。続きます、はい、で、江森さんもそうね、いろいろありますね。
金曜原油も聞こうかな、
ね、そうです、資料もたくさん、うん、ありますので、はい、ぜひね、ラジオタイムだけでなくて、うんうん、はい、あの延長配信の方もかなり見どころね、はい、毎週ありますので、うん、皆さんチェックしていただきたいと思います。ぜひぜひ、はい、 江森さん、坂本さん、今週もありがとうございました。アシスタントは新井沙織でした。番組ではリスナーの皆さんからの質問もお待ちしています。それではリスナーの皆さん、また来週。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。